それではこれで今日の手術礼拝を終わります。本当に
連絡があります。
はい、
ありがとうございました。
はい、連絡ありますのでちょっとお待ちください。初めての マティスさんから見ますと、どういうことか全然わからないので、ちょっとずつでもですね、ちょっと自己紹介をしていただいたらいいと思います。その後で、
その先生、その中って先生の音声が聞こえにくくなっています。
はい、これでどうですか？
今で聞こえます。
はい、それで、ちょっとですね、初めての方がおられますので、どういう方か、全然わからないと思い、私自身もお会いしたことはないんですけども、ちょっと一言ずつですね、住んでる都道府県名、それからお仕事とか、まあ、お体の状況のご簡潔にですね、何か、自己紹介のようなことを、一言ずつでもですね、分かった方がより、まあ、互いの覚えて祈ることにも役に立つ、効果的だと思いますので、そのようにしたいと思います。それでは、
すいません、それでは、はい、ちょっと都合で私退席するので、スカイプはこのままにしておきます。はい、先に私から寄せてください。はい、徳島市国府町に住んでいる楓久美子です。今日は参加してくださってありがとうございました。はい、それでは、スカイプはそのままにしておきますが、ちょっとこの場を離れます。失礼します。
そしたら、さっき緩和が当たった順番でもいいですから言っていただけますか。今の一言ずつもいいですので。
申し訳ないですが、安藤さんはすでに退席されました。
はい、おられる方をちょっとも入れていただきます。月岡さん、私の方で最初に見えるの、月岡さん。
はい、月岡です。藍住町に住んでいます月岡太と言います。今津田野さんと一緒に聞いております。
はい、次の津田野さん。
はい、津田野悦子です。月岡太さんが近くから来てくれて、私は大神町に住んでいます。で、途中から失明して家で針の治療をしています。ありがとうございました。
はい、今日津直さんだけでしたかね。はい、次の方、黄色い花のアイコンが出てる方ですね。
田島です。
あ、田島さん、
私でいいですか。はい、はい、ありがとうございました。仙台で、やはり集会が3月から集まれなくなっておりまして、4月も継続して集まれなくなりました。で、こちらのスカイプで日曜礼拝守らせていただいてます。本当に感謝です。よろしく、ありがとうございます。よろしくお願いします。
それでは次の加藤さんですね。
はい、加藤邦子です。徳島市国府町に住んでいます。よろしくお願いします。
はい、次は、大塚さん、ね、
札幌の大塚です。主人は目不自由になってから徳島集会とのずっと守られて、こうしてスカイプにも参加できていること感謝いたします。北海道は2月の中旬からも集会も持てなくなっておりまして、長くなりました。スカイプ、手術礼拝はとても力になっています。ありがとうございます。よろしくお願いします。
次の、 これは林ですかね。も、川のからなんか光が光ってるアイコンなんか。熊井さん。
はい。熊井勇です。徳島市内の城南町で、僕も視覚障害者なので、自宅でハリキューの治療院しています。集会は、20歳半ばぐらいからキリスト教と出会いました。
熊井千鶴です。同じく城南町に住んでいます。神様に出会ったのは主人と結婚してから神様に出会いました。今こうして、神様を信じて歩ませてくださって、感謝しています。ずっと神様を見上げて歩んでいきたいとずっと願っています。
八幡町のに住んでる鈴江です。今日は熊井さんのお宅にスカイプで参加させていただきました。また姉は八幡町、上八幡町に住んでおりますが、一緒に来ることができて感謝です。ありがとうございました。
それからこの絵で望む生まれるなんとかちょっと見えにくいですが、文字をアイコンにされている方。
高橋です。
はい。
高橋るつ子と言います。私は主人と子供たち2人と一緒に、スカイプで、礼拝をいただいて感謝です。鳴門市の大麻町に住んでいます。香川豊彦記念館がある、近くになります。それから今の米田武子さんとつないでおりますのでお願いします。
はい。私米田武子と申します。徳島市の、春日三丁目に住んでいます。皆様と同じところで神様のお話が聞けるようになって4年です。それからこの度こういうふうな事態になりましたけど、日頃お声が聞けない遠い方たちともいろいろとお声が聞こえてとても幸せです。感謝です。ありがとうございました。
はい、今声がよく聞こえましたので、もし緩和がありましたら、さっきは聞こえなかったので、もしあったら。
はい、あれです。ダビデの詩の中にある千年も前の時に、神様がダビデにおそらくこう何か与えられたことだったんでないかと思うんですけど、それが千年後のそのイエス様の受難の十字架でそれが成就したっていうこと、その、長い長い神様のおぼし召し、そしてそれによって私たちがこのように、許されて、もう許されても何かはくだらないことをするんですが、それに しながらでもこういうふうにして幸せに暮らしていけることの感謝をお祈りしたいと思いました。お願いします。
はい。ありがとうございました。まだ、ないか。高瀬さん。はい、藤井さん。
はい、藤井です。私は、県職員を、徳島県職員を退職してから、26年になります。もう80も 半ばをちょっと過ぎました。一人暮らしで、頑張っております。おかげで健康で、日常の生活を全部できておるのも神様のお守りとお導きのおかげだと思って、感謝をして日々歩んでおります。ありがとうございました。
安藤さんは、安藤清六郎さんはオンラインになっていますが、はい、あと村田美津子さんは、私は状況、そちらの状況によってお話、自己紹介できないんですかね。はい。じゃあ、今度はですね、松井さんお願いできますか。
はい。中半期を手で参加させていただいてます。こちらを知ったのは、内村鑑三さんの、多分本が好きでですね、読んでたんですけれども、それで、近くに、なんか、このような集会がないかは、ちょっとインターネットで探していたら、こちらの、インターネットのサイトが、ホームページが見つかりまして、命の水という、なんですか、解放といいますか、冊子を、PDF で、どんどん見させていただいて、こちらは素晴らしいなと思いましてですね、今回、ご連絡させていただいて、すみません、急にご連絡して、ご電話で参加させていただきまして、すみません、ありがとうございました。事務所が善通寺、香川県の善通寺なんですけれども、司法書士という仕事をしてまして、主に青年貢献という仕事をしておるんですけれども、判断能力の低下した方のお世話をすることで、もう大したことができていないので、本当に申し訳ない思いなんですが、少しでもそういう方のお役に立つようなことができたらなと思うという思いでやっております。神様を信じるようになったのは、本当にイエスさんが、十字架にかかって、我々も罪を許されるようにしてくれているんではないかなということで、自分の罪も許されるようにという思いで、信じるように なりました。これからもいろいろ教えていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。そこに、もうオンラインになっているので土屋さんお願いします。
千葉県の市原市に住んでます土屋聡と言います。スカイプではもう5年ぐらいになると思いますが、徳島聖書キリスト集会と、こうして、主日礼拝に参加できることを本当に幸せに思っています。礼拝に、参加することで、聖霊をいただいて、一週間の生きる力を糧をいただいている思いがして、本当に、礼拝に出ることがもう本当に大切で、いろんな行事と重なると私は礼拝がありますから、それは参加できませんってもう断る、自分がいます。これからもよろしくお願いします。で、今めぐみはちょっと席を外しています。
はい、ありがとうございました。じゃあ、須藤勝重さん、春代さん。
須藤春代です。全盲です。海洋、徳島県の南の海洋町に住んでいます。以上です。
須藤勝重です。須藤晴代の弟になります。私も、弱視なので、神経の仕事をしています。私の、キリスト教への入信は、吉村先生によって、導いていただきました。それでもう学生時代からので、一番僕は長い組に入るようになりました。 ありがとうございます。
はい。はい、それでは。はい、それでは、あと私の家内の吉村恵美子ですが、もう、自己紹介はそれで有料です。はい。それでちょっと、まあ、それということでですね、一応、皆さんの
感想。戸川さんと鈴木さんは、
いや、住みました。戸川さん、あ、かま、かまとかさん、住みましたというのは、あ、戸川さんも切れてるんですね。オンラインじゃないんですね。
オンラインです。はい。
じゃあオンラインですか？こちらはオンライン。
はい。読んでみます。
はい、そうですね。
はい。戸川さん。戸川さん、マイクオンに用できますか？あ、オンになりました。まあ、はい、鈴木さんと自己紹介。
はい、鈴木真澄です。徳島市内に住んでいますが、今日はスカイプの集会のために、戸川さんのところにお邪魔しています。ありがとうございます。
戸川京子です。私も弱視です。北島郡部に住んでいます。それだけです。終わりです。
はい。今のようにですね、こちらから見たらもう緑がな、オンラインのマークがなくなっている。でも別の人にはオンライン。そういうこともしばしばあるので、今のように漏れていたら、話をしていただいたらいいかと思います。はい。それでは、自己紹介するまでですが、連絡としてですね、一応前の2月の終わりには3月場合は、集会場、徳島市の民谷町での南民谷での集会場の集会はお休み。4月以降については触れてなかったんですが、現在の状況、東京などはまだまだこれからどんどん増える。大阪も愛知もそうようですね。そういうことでありますので、まあ、外国でははるかに厳しい措置がなされている国がついついと出ておるですね。単なる外出とかいうことで何万人も罰金を取られるとか、全体がある意味封鎖するとか、まあ、今回の非常に今までのいかなる病気とも異なる様相がある。本当に、3ヶ月、数ヶ月で全世界にこのように、勝ってない状況が起こっているということです。ですので、四国での5月の予定をしておったところもですね、今の状況ではとても、あと1ヶ月余り、2ヶ月半ぐらい、9日10日ですね、収束するということは考えられない状況です。ので1ヶ月、2ヶ月とか半年、1年、場合によっては1年半とかですね、こちらで終わっても南半球はこれから冬になっていくので、そちらの方、あるいはアフリカとかいろんなところで、今は検査されてないから、あるいはという検査器具がない、意識が低いとか、そういうことから判明してないところも、いろいろあって、今後どのようになるか誰も予測がつかない、そういうことですので、4月もこの状態を続けられないと。それから、イースターもそういうことでですね、イースターも、このような形、スカイプでするという形にならざるを得ないと思います。で、イースターは、プログラムとしてはまた、従来のようなプログラムを少し変えなければいけないと思いますので、12日ですね。4月の12日には、ある程度までにある程度プログラムを考えて、そして、いつものように、イースター、10時から、イースター、クリスマス週間は10時からですので、その通り10時から4月12日のイースター特別集会は、スカイプで12日の10時からということにしたいと思います。それから、 5月9日10日におけるしていたホテルサンシャイン徳島における四国ですね、の聖書集会ですね、春季四国聖書集会、そのこともこの状況ではそういう県があるから来られる方々も飛行場に来るまでのバスや飛行機、飛行場での待ち合わせ、飛行場の中、あるいはまた連絡バス、あるいは宿舎、どこをとっても感染する危険性が多いし、そもそも東京でどんどん広がっていくようになれば、飛行機そのものもどうかということもあります。そういうことでありますので、5月の9日、10日の準備四国聖書集会もスカイプを用いてあるということにせざるを得ないと思います。で、大体のことは、あのプログラムで紹介したようなことですけれども、夜の時間等がしないので、時間短縮、そして具体的なプログラムも、ちょっと担当、伝道会の方の担当の西澤さん、それから、小立智子さん、そこも話をして、やっていきたいと、プログラムを考えてですね、やっていきたいと思っています。いろいろと状況が、急に変わったり、いろいろする。これは、さらにひどい状況になるという可能性が非常に高いと。ヨーロッパ、その他のアメリカの状況を見ても。そういうことですので、急に良くなったというよりも、そちらの急に状況が非常に難しくなったとなるということの方が可能性がずっと大きいと見発見したことがありますが、インターネットに関しては、このように、家でできます。それから、お時間も、個々の人の家庭事情によって、ですね、インスタの、別集会なども、四国集会も、家で、これは、ずっと、実際にホテルサンシャインに参加したように、どうしてそこに参加するということは、できない状況があるかと思いますので、各自の条件を置いて参加をする。他方、四国徳島で出てこれない人であっても、インターネットを通して部分的にでも、ミスターとか四国聖書集会に参加できる方もおられるということであると思います。そういうことで、こういう時にこそ、覚えて、聖霊による交わり、交流が今後ともなされて、そういう時の方々が支えられていると、に祈りを覚えていきたいと思うわけです。他に今、まだオンラインになっている方々からの、何らかの連絡、ご意見とか、ありましたら、お話しいただいたらと思いますが、
藤井です。ちょっとお伺いします。
はい。
4月からの集会は、
はい。
ちょっと私、聞きそびれた
なるほど、はい、
思うんですが。
はい。4月も、さらにこの状況が、大都市を中心として、さらにひどくなる。あと2週間、はい、1週間、2週間もしても、という可能性が大きいので、集まるということは、やはり、やめないといけないと思うんですね。
はい。
はい。それで、やはりこの状況を続けるということです。
はい。わかりました。
4月のイースター特別集会も、狭いところで、まあ、60人、50人と集まれば、一層非常に、どなたかが、まだ症状出ない感染者がおられた場合に、あそこで大量に感染者が出てきてしまうというような危険性が起こりますので、4月のイースター特別集会も、あの場所ではできないと。ということで、スカイプで行う。5月の四国聖書集会もスカイプ中心として行うということなんです。はい。
わかりました。
はい。他に、何か聞きづらいところとかですね、そういうことありましたら。はい。特になければ、 司会とかの役は、まあ、インターネットの操作に慣れていないとちょっとやりにくいということもありますので、いつものような順番ということですね。ではなくなって、まあ、そちらとり海津さんがやっていただいて、須藤さんと海津さんですね、このスカイプの担当も慣れた人にはできないということでやってもらっています。はい。それから、今、ちょっと待ってください。春季集会、スカイプとの説明、時間はどのくらいでしょうか。あ、これも、まだそういった細かなこと、これはもちろん集中力が必要です。が、まあ、当日はですね、まあ、午後から6時ぐらいまであるんですけども、あの場合でも、疲れがある方は、途中退席してももちろん良かったわけですね。で、今回のところも、行いますが、緩和、聖書のメッセージ、聖書法は緩和も行います。それで、そうした具体的な何時間ということをですね、細かなこともですね、今言った西澤さん、それから担当の西澤さん、小田智子さんとでお話をしていきたいと思います。それで、さっきちょっと言いましたが、家庭の事情や本人の健康状態、その他によって、部分参加の方は自由に退席ができるということなんですね。はい。はい。他にもしありましたら、いいですか？まあ、スカイプをやったことがないと言われる方々に対しても、この間もそういうことで、ある方にも働きかけてお話をしてできるようになった方もおられます。で、こういった際に、会社では、まだ多くの会社がスカイプ、こういったネットによっての仕事ということを、このような機会にこそ試みてできるようにということでされて始めておるところあると思いますが、我々キリスト社も、インターネットという手段がありますので、とにかくインターネット、パソコンがあって、インターネットができる環境があれば、パソコンなくてもスマートフォンでもできるので、まあ、できたら身近な方でもですね、お勧めをして、そしてそういった、こういった機会ですね、いつまで続くかわかりませんので、こうした機会に少しでも、操作法に習熟ができたらとお願いしていますので、まあ、参加されている方々の知り合いの方だったらそのようにお勧めするということも一つだと思います。はい。それでは、これで終わりたいと思います。長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。